ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界の皆さんこんにちは。今日もですね、大東亜戦争の終結、まあ命を守る、我々の子供たちの命を守るとまあいうことについて、やっぱり日本人はどうしてもですね、こういう真面目なことについて正面から議論するのをちょっと嫌う傾向があるんですね。それからまあ戦争直後はやっぱりですね、大きな犠牲を出した後ですから、やっぱり感情も高ぶっておりました。しかし70年経ってですね、あの戦争は一体どうだったのかということをきちっと議論するというのは大変に重要ですね。で、僕はちょうど戦中生まれなもんですから、まあ戦後の直後の議論というのをよく知ってるんですけどね。あの頃、まあ言ってみれば左翼の人がですね、ものすごく偏った議論をいたしました。それは、まあ言ってみれば軍隊ですから右翼みたいなもんですね。その人たちの失敗を、失敗と思われたんですよ、その当時。本当は失敗かどうかわかんないんですけど。失敗と思われたことをネタにですね、攻撃を仕掛けたわけですね。だけども、あの戦争のまあきっかけもですね、そのうちきちっとお話をいたしますが、世界の共産主義、まあ、コミンテルンっていう名前が代表なんですけども、まあ、それがですね、日本にもアメリカにもスパイを大量に派遣してですね、日本とアメリカを喧嘩させ、戦争させて、で、日本が疲弊したところを、中国の共産党が乗り込んで日本を共産化するというのが、主力の計画でした。これは日本の文化人、知識人みんな知っております。そしてこれは隠すことでも何でもなくて、公に言ってましたね。なんで隠す必要ないかっていうと、あの頃共産主義になるということは正しいことなので、日本が共産主義をするということは正しいことだと。正しい行為だから、コミンテルンという国際機関がですね、それを指導して、日本を一回混乱させて、共産主義にするというのがですね、正しいと思ってたわけですから。人間は正しいと思ってることを言って やって別にそれ構わないわけですね。僕はそれ全然ダメだと思いますよ。だけども人によっては、アメリカと日本を戦争させて、日本を疲弊させて、それで全然日本に軍隊も何もいないから、中国共産党が来て、日本を共産主義化すると。もともと共産主義ってのは国境もない感じなんですね。インターナショナルとかいう歌もありますけども、みんなで一緒に世界をやっていこうという考えですからね。ですから私いつも日本の共産党に、日本の共産党はそういうポリシーですかと考え方ですかって聞いてるのはですね、それが正しいと思ってるのか正しくないと思ってるのかも、まあ、現在の日本の共産党ではわからないんですね。で、今日の話は、今度は大東亜戦争が終わる時の話なんです。これもね、ほとんど議論されてないんですよ。それで、まあそういう戦争の話を聞くことが嫌な方もおられると思いますけども、やはり親の責任としてね、また次世代につなぐものとして、大東亜戦争の記憶がどうであれですね、やっぱりそれと正面から向き合うという、やっぱり勇気と度胸と、やっぱり根性ですね、やっぱり日本の親は持っておく必要がある。だって大東亜戦争をしたのは日本ですから。だから、やっぱりその日本の、後の後輩としてね、僕なんかはそうなんです。やっぱり、親のやったこと、おじいさんのやったことですね。それはやっぱりちゃんと受け止めるってことが、その民族の、を構成する人の責任だと思います。三つあるんですね。現実化する。太平洋戦争が、大東亜戦争がどうして終わったかと分かってないんですよ、まだ実は。それは、ポツダム宣言という宣言を、天皇陛下が受諾したから戦争が終わったんですよ。終わったんですけど、戦争は終わったんですが、どういう結末だったかっていうことが分かんないわけですね。これはもう戦争負けたからそんな議論いらないじゃないかって、そんなことないんです。やっぱり日本人は偉くてですね、皆さんご存知の通り、8月15日にポツダム宣言を受諾しましたが、8月18日、3日後に千島列島に、ソ連軍が侵入してきたんですよ。これは国際法違反ですよ。もちろん、スターリンが実際に言ったポツダム宣言を日本が受諾したんですから、そのスターリンが指導者のソ連軍がもう降伏してる日本に攻めてくるなんてことはありえないんですけど、だけども、まあそうなったわけです。これで、千島列島の一番北のシムシ島の守備隊がですね、命を消してね、戦って、そこを本当は8月15日に降伏してるのに8月18日に戦っちゃいけないんですよ。戦っちゃいけないけども、攻めてきたら戦わざるを得ないんですよ。 その時ですね、確か400人でしたかね。女性のですね、缶詰工場の工員さんも、女性の工員さんもいたんですよ。だからそういうね、非戦闘員とにかく逃がさなきゃ一緒に殺されちゃいますからね。そういうひどいことはいくらでも行われましたから、やっぱり日本陸軍は自分たちが盾になって、女性400人は全部逃がすと言ってですね、もう、あり合わせの船に全部乗せてですね、北海道に向かわせたんですよ。それで、千島列島ずっと南下してですね、で、北海道に着いたという知らせを受けて、シムシ島の日本軍はみんな喜んだ。偉い。彼らは一回戦ってかなりの犠牲も出し、一回ソ連軍が引き下がった後、全部抑留されてシベリアに行ってですね、まあ、3割ぐらいはお亡くなりになりました。ね、これが軍人なんですね。軍人というのは自分の命を捨てて、そこにいる人たちを助けるというのが軍人ですから。非常に素晴らしいですね。だから、我々はですね、8月15日にポツダム宣言が受諾したんだから、これで戦争が終わりだなんて、そんな簡単なもんじゃないんで、その後シベリアに抑留されて死んでいった人たちが結構多いんですけど、その人たちは一体ポツダム宣言受諾とどういう関係があるのか。その後ですね、日本とソ連の間でそれについてどういう話し合いになったのかっていうことですね。沖縄の返還もそうなんですけども、まあいろいろそういう付属的なものがあります。韓国が今実質的に占領している竹島問題なんかもそうですね。まあそういったことですね、これは戦争に伴ういろんなことですので、まず太平洋戦争の終盤の理論化というのをしなければいけません。で、この理論化で一番大切なのは、これ私日本が負けたというのが悔しいからね、そういうんじゃないんですよ。もう全く冷静にやんなきゃいけないんですが、日本は負けてないんですよね。だけど、ポツダム宣言を受諾したんです。それは、戦争ではない行為、つまり虐殺行為、東京大空襲の行為、広島長崎の原爆、それからその他の日本各地での、無差別爆撃と機銃掃射、これは全部ですね、実は戦争行為じゃないんです。だから実は戦争というのは、まあ沖縄戦の解釈が難しいんで、これは後ほどまたいろいろ検討することにしてですね、実質的には戦争は硫黄島の戦いで終わっております。だから、まあ終わった時期ってのは硫黄島が全滅した時期という点ではですね、まあ1945年4月ということになりますね。で、それ後はですね、戦闘が行われておりません。ちょっと沖縄戦は別にしました。沖縄戦はほとんど同時ですから構わないんですけども、っていうのはですね、軍隊というのが負けるという状態はどういう状態かというと、軍隊がやられて負けるんです。例えば、その当時その同じように5月頃降伏したドイツはですね、東からソ連の軍隊が来て、西から西側連合軍が来て、それでお互いにベルリンまで侵入して、ドイツ軍隊を全部やっつけて、ヒトラーが自殺して終わると。これが戦争の終焉の形なんですね。もちろんどこの戦争もそうです。軍隊が負けなければ、軍隊が健全であれば、戦争はまだ負けてない当たり前ですけどね。日本の場合は、日本国土、まあちょっと沖縄戦が非常に特殊なんで、そういう点じゃ、台湾も、それから朝鮮もその当時日本国ですから、日本国が負けるっていうのは、台湾の軍隊、朝鮮の軍隊、日本本土の軍隊、全部負けないと、日本が負けるってことにならないんですね。まあ台湾が後に残されて他全部滅びたら、まあ一応そこで敗北するってことはありますけどね。日本本土にアメリカ兵は一兵も入ってないんですよ。ですから、戦争という定義が問題ですけども、戦争っていうのはいつもこのひばりクラブで言ってます通り、軍隊と軍隊の戦いなんです。軍隊と丸腰の国民の戦いじゃないんですよ。だから広島とか長崎とか東京大空襲とかそういうのはね、戦いじゃないんです、あれは。戦争の範囲に入ってないんですね。ですから戦争という意味では、広島、長崎、東京大空襲、全国各地の爆撃、おまけに機銃掃射、これを全部除いて事態を見なきゃいけないんです。そうすると日本はまだ沖縄しか負けてないんですね。それで沖縄の人が戦争に反対してるのは、ある意味ではですね、あの時にアメリカ軍が民間の人を殺したからとも言えるしですね。これはちょっと議論が必要です。沖縄の人が自ら戦ったからとも言えるし、それから 沖縄の日本軍が沖縄の人が戦えと命令したと。これ違うと思いますけど、そういう主張している人もいます。で、これはだから議論が非常に複雑なんで、もう一度ですね、きちっとした機会にやらなきゃいけません。沖縄のことだけ別にしたら、日本は戦争に負けておりません。これはもうはっきりまず、日本の中で合意しないとですね、外国が合意するはずありませんからね。ですからまず日本の中で合意する。二番目は、天皇陛下がものすごく偉かったってことです。昭和天皇がですね。で、これは、昭和天皇がポツダム宣言を受諾されるってことを決めたときに、日本陸軍はもう反乱軍まで起きてですね、厚木飛行場なんて反乱軍で埋まってたわけですからね。それ反乱軍は反乱軍ですよ。それは昭和天皇、天皇が統帥権持ってましたから、天皇がご決意されたのに、それに反対するってのは反乱軍ですけど、だけど反乱軍にも理屈があるんですよ。俺たち無傷なんだと。何のために戦争来たんだと。俺たちは日本国民と日本国土を守るために兵隊になってるんだと。それなのに我々は全部まだ無傷なんだと。無傷の我々なのになんで降伏しちゃうのということなんです。だから降伏じゃちょっとないんですね。通常の降伏ではなかったんですね。これをアメリカが隠そうと思っても大変だったんだ、戦後っていうのは。そのメリットありましたよ。戦後アメリカが特別に日本に対して配慮していただいて、それから沖縄なんかも早く返還してくれたというのはそこにあるんですね。これソ連とアメリカの関係においては、ソ連はひどいことしたけど、アメリカはちゃんと沖縄なんか返還してくれたじゃないかとか、それから、学童用に食料がない時にちゃんと食料を補給してくれたじゃないかっていうけど、これはアメリカの弱みがあったんですよ。ものすごく大きな弱みがあったんですよ。やっぱりアメリカにも正しい軍人いますからね。正しい軍人はですね、アメリカ軍が日本に対してやった国民の殺戮ですね。軍隊じゃなくて、軍隊同士戦うのやめたんですよ。それはもう硫黄島の戦いでひどい目に遭いましたからね、アメリカ軍は。これは日本は簡単に行けるなんて思ったけど、全然そうじゃないということが分かって、軍隊を叩くんじゃなくて、殺人によって、日本を降伏させようと思ったわけですよ。だから非常に悪辣なんです。だからつって僕今アメリカを憎んではいませんよ。これを憎むと問題が起きるんです。だけどもその時に昭和天皇だけだったんですよ。戦争はまだケリがついてないけども、だけど日本国民が殺されるのは忍びないと。これが昭和天皇がポツダム宣言を受諾する決意の元だったんです。あんな偉い人っていませんよ。私はね、日本が2000年間一つの国であった。それによって、モンゴルの侵入も防ぎ、スペインのね、進撃も防ぎ、日露戦争にも勝って、大東亜戦争まで行った。日本だけがアジアで、アジアというか有色人種で唯一植民地にならなかった。やっぱりこれはね、天皇陛下という、制度なんですね。天皇という方がおられたということと、日本国民の真面目さ、この二つ、それから平等社会、こういったものがですね、日本人を2000年間大きな犠牲を払わずに済んだ。その最後の努力が昭和天皇だったんです。だから天皇をどうするか、天皇陛下を存在させるのかどうかとかね、それから男系相続とか女系相続もありますけど、そういう議論をする前に、その根拠ですね。やはり昭和天皇が大東亜戦争のポツダム宣言受諾を軍隊が全部無傷で日本列島に第10か第11軍管区に分かれてですね、守備してるのにそこで降伏したわけです。これはまあ昭和天皇今もお亡くなりになりましたね。聞くことはできませんが、もしも昭和天皇にお聞きしたら、昭和天皇はですね、軍隊は確かに存在した。戦争は負けたという状態ではなかったが、日本国民がこれ以上殺戮されるのを私は許すことができなかった。だからマッカーサーのとこ行ってですね、私を殺してくれと言ったのが天皇だったんですね。この制度を日本としては、まず異業を確認せんといかん。異業は絶対異業ですから。これは確認して、その後日本がそういう歴史的背景でもってね、さらに天皇陛下をいただいてという状態で国を運営するかと。 いう議論は非常に重たい議論ですけど、やっぱりやった方がいいと思いますね。皇室のことをなんだかんだと三面記事のように扱ってですね、そして皇室の存続を議論するんじゃなくて、やっぱこういう大きなところからね、議論しなきゃいけないと思います。それからさらに僕の意見では、これまあ皆さん不満の人多いと思いますが、やっぱりアメリカとの同盟は保持する必要があろうかと思いますね。前のことの恨みを持って将来を失っちゃいけないんです。僕は公害のことではいつも言うんですけども、公害の問題については、水俣はですね、非常にひどくなりました。この前も水俣でいろいろね、録音を切ったとかなんか話ありましたけど、あれはどうして起こるかっていうとですね、起こったことに恨みを持って処置したのが水俣なんですよ。これに対して四日市、同じような時期に同じような重たい公害が起こりましたけども、四日市は起こったことは起こったこと。だけどもそれはできるだけ早く解決するのがいいということで、四日市は技術力で解決しました。今を見たら水俣はすっかり廃れておりますが、四日市は流々たる一人当たりの工業生産高でやっております。これはなぜ起こったかというと、人間の一番大切なことは、過去に起こったことを恨みに思って、さらに未来を潰すことなんです。これが水俣でした。四日市は過去に起こったことを反省して、できるだけ早く、まずいことを取り除いていくということなんですね。私はそういう考えなんですよ。今の地球温暖化でもそうなんですよ。地球温暖化がまずかったら、僕は地球温暖化、日本が温暖化しないように対策を取ればいいと。簡単だと。石炭火力の排ガスを海に流しですね。そしたら、海が酸性になるってことありませんよ。だって、石炭火力のアッシュっていう灰はですね、アルカリ性ですから。で、全く中性になりますからね。それ原理として。それから沖縄の沖に石を設け、それから都市をできるだけ緑が多くするというようなことをやればですね、前向きに日本が良くなるわけですから、それやったらいいのに、とにかく CO2 を減らすという全く日本にとっては効果のないことだけやると。これはやっぱり水俣型なんですよ、考え方がね。責任追及型なんです。僕は未来明るい方ですからね。ですからそういうことで、まず太平洋、これね、この3つを合意するの、議論して合意するのも大変ですよ。もう議論も嫌だという人が多いでしょうね。太平洋戦争は本当に終わったのか、つまり負けたのか勝ったのか。ね、これももうみんなが感情的になっちゃいますよ。昭和天皇の偉業をちゃんと確認したいというんでもものすごく反対が多いでしょうね。だって昭和天皇を全然評価しない人が山ほどいるんですから。僕はもうあの昭和天皇っていうのは本当ね、日本人の中ではもう一番か二番の偉い人だと思います。それからアメリカとの同盟を継続するということについてもね、恨みで処理する人と水俣型と、それから改善していこうっていう四日市型でやっぱり考え違うと思いますが、この際日本でですね、こういう議論を冷静にやれるかどうか、それも問題ですけども、絶対にやるべきだと思います。